モンクラ映画監修人の座頭司でございます。今回は漂流教室について語っていきます。この方たちをお招きしました。
はい、長間です。よろしくお願いします。
あ、どうも、おけみでしたです。お願いします、
は
い、
よろしくお願いします。はい、前回ダメ作ですね、はい、ちょっとまさかの長間さんの号泣語りが
物議を醸した、戦慄が始まりました、
で本来ちょっと別案件で、はい、ちょっと準備してたんですけど、ちょっといろいろトラブルがありまして、
予定と揉めたわけじゃないです
よね。揉めてないんですけどね、ちょっと予定通りいかないことが起こったので、急遽ちょっとこの放送をやろうと。
あ、なるほど。
はい、ということで、一応私漂流教室のビデオ持ってますんで、ちょっとこれから、何年ぶり、30年ぶりぐらい、
だから30年ぶりぐらいだね。
そう
だね。
30年ぶり。
30年ぶりってすごい。
あ、そっか、そんなですか。
30年ぶりとか。ほら、
いや、そう考えるとちょっと浮かないですね。
大林版漂流教室を今から見る、
はい、で私ももう今日ギリギリまで原作読んで
私が貸したやつですね、はい、漫画ね、完全版を。
で私も 3,4 年前に見て以来もうちょっと記憶薄れてるんで、今から答え合わせをして、で、タイムカプセル開けた時のリアクションがどうなるか
は、その長間さんのね、ビッグゲームに感動してポロポロ泣いたのが、あれ本物なんでしょうか。まあ泣いたことは本当なんでしょうけど、そんな映画で本当そんなシーンが、ね、
あるのか、
感動的に描かれていたのかどうか、それをちょっと、まあ、軸ですかね、一つのね。
ちょっと嫌な企画ですよね、嫌
らしい。なんかよくほら、原作レイプっていう言葉があるじゃないですか。完全にこれ、私にとっては原作レイプだし、まあ、痴漢ですよね。死んだ後もう犯し続けて、それを記録として見せるみたいな。
ロングラン
データ。それを思い確かめるってすごく嫌な。
嫌な企画でしょ、本当に。
セカンドレイプですよ。
嫌な話だなと思って。
ちなみに僕も原作全く読んでなくて、最初に映画版を見たんで、
立ち
位置は中山さんと一緒な
んですよ。本当に、見たんだもん。
全く思い入れがなかったんで、映画にもその原作にもなかったんで、はいはい、完全にフラットな状態で見ちゃったんですよ。
ですか。
ロングラブレーターの方を見るわけじゃないです
よね。違いますね。
大林の方ですね。
大林版ですね。我々もね、作画で言うと手塚系より梅津系の人た
ち。そうですね。造形的に。
もしくは水木系ですよね。
水木系造形ですからね。
水木系男子です。梅津系男子です。そんな奴らが今から、そういうキャストを見ると。前編というか、まあ、見る前のこれからね。
そうですね、見る前
です。我々の、見た後の我々がこの後すぐ出てきます
ね。そうですね。
まだタイムスリップしてない。
そうですね。そういうことですね。漂流教室だけで、
いいですね。じゃあ、見てみますか。
はい。はい、じゃあ、これから見ます。
はい。
はい、ね、なんかもう、投げって思ったら、どうしようかなと思ったんですけど、意外に、100分ぐらいでしょ、これ。
100分。まあ原作をもうあれきで考えちゃうとひでえなって感じですけど、原作無視してこう普通に映画として見たら悪くなかったですか。ビッグゲームもまあ、そこそこいいシーンでしたね。
これちょっと僕もね、30年ぶりぐらい見ました
。やっぱ感動しました。
あのね、
グッときた。
いや、あの映画全体としてね、面白かったですね。正直面白かったですね。面白かったでしょう。
いや、そこまで
面白かったでしょうか。いやいや、面白かったでしょうか。
いや、決してね、これ
いや、面白かった。面白かった。
いや、ちょ
っと話聞いて
ください。話聞いてください。決してその、腐すわけでも、けなすわけでもないですけど、かもなく、不可もなくでした。すみません。まあ、悪くはねえな。
いやいや。
で原作大長編じゃないですか。
大長編で、まあ、完骨だったりうまくいってるかっていうと、まあ、うまくいってる箇所もあるし、
そうそうそう、
もうダメダメな箇所もあるじゃないですか。最後の、ほら、ネタバレですけど、ね、ゆうちゃんって子供だけ、ちっちゃいから、元いた時代に戻れることが判明して戻るんだけど、
う
ん、まあ、映画でも結構感動的に、
そう
ね、未来の高松翔たちの情報を持ち帰るっていう大事な役目も負ってるわけですよね。原作ではね、もっとかっこいいというか、グッとくるセリフを言うわけですよ、ゆうちゃん。
何て言ってましたっけ。
将来偉くなって、核戦争が起きない日本にするって言って帰っていくんですよ。
なるほどね。
それが翔ちゃんのビッグゲームなんですよ。
なるほどね。
ビッグゲーム理論で言うと。俺はどっちかというと、そういう、こう、セリフとか、未来改変する強い意志みたいなのに、ビッグゲームを感じるんですよね。 そのマーク君でしたっけ、まあ、アメリカ人のね、ちょっと嫌な
オリジナルキャラですね。
オリジナルキャラ、まあ、
そうそうそう、
山田小学校っていう普通の小学校を神戸インターナショナルスクールっていう、はい、インターナショナルスクールに変えてしまったというのが、まあ、うまくいったんだかうまくいかないんだかですけど、
あれはでもちょっと僕思ったんですけど、うん、これインターナショナルスクールにするということで、うん、この判断はこれがね、僕秀逸だと思いましたね。
原作から思いっきり飛躍して、はい、関係ない評価を得ることに成功
した。これなぜかというと、うん、やっぱりこれ日本人のキャストでね、うんうん、この物語をやった時に、うん、いやーこれとんでもなく収めることになってたと思う。
まず学芸会みたいな感じである。
それがやっぱ、うん、字幕でしょ、
うんうん、
で外国のね、外人の子がこうギャーギャー喋ることで、うん、うまくちょっとファンタジーとして、
ね、
成立してると思いました。
一枚ちょっと幕をこう入れてある感じ
ですね、はい、大林このメソッドですよ、ね、が成功してるな
と。大林シネマティックユニバース
の一員になれたわけですよ。僕ら乗組員になれたんですよ。
いや、なったつもりないですけど、なってないですよ。
80年代後半でしょ、はい、どうしてもこれ日本ってハリウッド憧れが
ひどすぎ
て、やっぱりこういうのやりたいっていうのはちょっともうそういうので外人キャスティングしたのかな、ね、字幕入れたい、
プラスやっぱちょっと80年代の映画の感がちょっとすごかったよね、うん、
ワイプの出し方の
唐突さ、ね、ワイプは80年代感というよりもやっぱ大林メソッ
ドユニバースの
乗り組みになったわけですよ。ヘルメット被ったでしょ、でかいヘルメットを。
まあ、VR みたいな感じで大林ユニバースなんか突入しましたけど、あのワイプちょっとおかしくないですか、
まあ、あれはでも大林何これに限らずですから、
ね、うん、大林メソッド、
大林先生が、
編み出した、うん、かく乱する、
いやそう、もう本当にかく乱するやつで、唐突に張り決まるなんですか、ミュージカル的な、はい、演出2回あったでしょ、
あれ日本人でやるとちょっとね、
まあ確かにね、
でも逆にちょっとずっ結構こうオープニングから流れでこう、うん、なんですか、三田佳子が、うん、
目玉
焼きをポーンと投げて、
主催者のキャスト陣がね、
うん、キャッチする、
先週電撃できるけど、ちっくん役の、
そうなんだ、
ちっくんね、
この数年後もう本当の活躍をするわけですよ。
いや、活躍してるよ。
いや、してない
す。すごい知ってたよ。
リーダー
リーダーになって
。よくわかんないリーダーじゃないですか、ね。いや、あれね、ちょっとこう、
いやもう
リーダー云々のなる過程もまあ、やっぱ原作の方がすごい
んですよ。あれ、ちゃんと投票で
決め
たよね。そう、投票的な。悪い癖ですよ、これ、本当。
食糧大臣っていう。どうですか、防衛大臣とか。
ほらね、これ原作がどうのこうの。
いや、もう、そっち側なんだ。しょうがないですよ。
悪い癖ですよ、これ。
食糧大臣、池垣君ですよ、もう。
いや、だからそれは、
ね。元も組のやつら
に。いや、もう、表裏教室の原作がとんでもないことになって、めちゃくちゃ面白いっていうのは、もちろんそうなんですよ。いや、でもこれはね、悪くないですよ。
で、決着で、決めようっていうのは、うん、やっぱ本当アメリカ人っぽいなっていう、うん、
そうね、
そうですね、みどりちゃん、あゆみちゃんか、
あゆみちゃんね、
あビッチでした
ね
夜中にね、貴重な水を使って己のパンティーを洗うわけですよ、
ゴシゴシ
の水で、それを主人公である高松翔に見られたから黙っといてくれですよ、キスして、口封じするわけですよ、マークとちょっといい仲なんですよ、アメリカ人、
ね、
でマークが死んだらショートをくっついて、あなたの子供を産むわ、できるだけ早く、
ずっとね、顔にずっと砂がついて
る、砂がついた状態で、でまた
暗黒舞踏みたいな
感じで、ね、高松翔もまんざらでもないから、今からセックするぞみたいな顔で終わってくる、うん、どういうことですか、
やる気満々です、
やる気満々です、
やったべ
むっくりでやんす
いやちょっとね、俺ねすっごいワンシーン我慢したのが、はい、君の涙が綺麗だっていう気持ちがブルッて浮きそうになったんだけど、
ちょっとね、
あれはちょっとね、まあ、テレも含めて、
いろいろあるよ、だって女の子がシャワーなんか浴びるシーンとかいらなかったからね、
あれ最激シーンですね、おっぱいをちょっと出したかった、
ロリコンおじさん登場でしょ、
うん、
すごいよね、
静香ちゃん的なサービス、
いやまあまあいいんですよ、だから映画として見た場合は切り離してね、本当にこう原作の存在しない世界だったらこれはもう受け入れますけど、
受け入れたでしょ、
いやいやでも現にもう私はもう何回も読んでますし、小学校6年生の子に6年2組で漂流教室の漫画が大流行して、本当に6年2組だけ漂流したんですよ、もうセリフを飛び交ってて、試行錯誤だ、試行錯誤よみたいな感じで、
とは言ってなかった、
流行歌を歌え関谷っていう教室のおっさんがね、君臨して あの可愛い女の子を集めて流行歌を歌わせるんですね。はい、そうです ね。あの恐ろしさたるや。
いやだからそれがちょっとお見通しのりさんがね。
お見通しのりも頑張ってましたけど。なんか給食室で暴れて勝手にパスタの上かぶって火傷しただけでしたからね。
そうでしたね。
でその後ロッカーにも閉じ込められてどこ行っちゃったんだっていう、
ね、出てこなくなっちゃいましたけどね。
お店でやるとどうしてもなんかソフトな
そう、ね、
イメージに、
まあ、高橋越次がやってたらよかった
ね。あよかったですね。越
次、
ね、
さん出てました
ね。したね、う
ん、あれはね子供の中のちょっと頭脳派のお父さんだったっ
ていう、ね、小林蓮司とか
小林蓮司がやってた最高だった、
ね、石部一徳とか、ね、その辺でしょ、
ね、栗崎サンダーロード的な感じでね
スーパー給食のおっさんですねそうですよ。
いいですね、それね。でも悪くなかったですね。
まあ、悪くはないですけど、
悪くなかったでしょ。
うん、あとこれ足すんじゃなくて引き算で作った方が良かったと思うんです、
うん、
原作の要素すごい盛り込んだから、
うん、
海中と未来人類ごっちゃにしたんですよ。
それはでもね
ダメです。これは分けないです。巨大海中と戦うっていうファクターと未来人類出現のファクターを一緒にし
たんです。
原作中ですよ。原作中です。私は、原作中です共振者ですから現実主義者やテロですよ。もう共謀罪にもう引っかかりますよ。
いやいや悪くなかった。
いやいやいや、
正直悪くなかったです。
そんな悪くない、う
ん、ただなんかうん、クライマックスだ、はい、まずねマーク君が僕の記憶だと、
うん、
すげえ嫌なやつだと思ったんだけど、
ね、意外になんかちゃんと
意外にいいやつだったよね。
ちゃんと高松翔と二大リーダー性みたいな感じで足の身揃えてたのがどっかでこう崩れていって、やっぱり
そう自分がこの危機的状況で何の役にも立ってないということで、
あのシーン悲しくてよかったです ね。
プライドがこうガタガタと崩れていく、
砂まみれでね、リフティングして、
自分でこうサッカーの実況しながらね、そこちょっとよかった、
ね、あそこよかったです。どっちかというと私ビッグゲームで死ぬところよりはあそこでちょっとこう
心情ってきたで
しょ。あそこ泣いてないです泣かないですよそんなことで
そう、だあそこでビッグゲームでね、
うん、
死ぬときって正直ね、画面が暗くて何やってるのかよく分からなかったんですよね。
基本中が起きてるとき暗くなかったですか、うん、揺れてる
とき
もね。
ちょっとですね、これ音源じゃねえや、ビデオ自体があんまり状況が良くないんで、
あ、
本当のマスターテープだったらもうちょっといいかもしれないです。
あ、なるほど、はい、なるほど。まあ、そんな変わんないと
思います。あれ、結局、うるっと来ました、久々見て。
3回ぐらい来たよ。
あ
リフティングのところ、
ね、リフティングのところ
だいたいでも、ね、僕マークのところで全部グッときて
病気
だよ。いやいや
いやいろいろうまくいってない
からマークのところでグッとくるんです
よ、登場のシーンでねひざまずいて女の子の、ね、足
あゆみちゃんのね
足を
膝の上に乗せてね靴を結ぶというね、
この野郎ってい
うもうなんかね上からなのか下からなのかよく分かんない感じになってましたよね。あれすごいな、
まあ、絶対俺らができないゲートをやりやがる男だっていうのでもう、
そうですね、
つい敵視してしまう。
なんかあれなんで死んだんですか、もうよく分かんなかったんですけど、
あのね、巨大海中をマークがおびき寄せてガーって走って、でまあなんかボウガンみたいな仕掛けを作ったじゃないですか子供たちが、でそれで全員串刺しにしたんだけど、マークには刺さってなくて、
刺さってなかったでしょ。
マークはとりあえず最後のゴール付近まで走り込んで巨大海中に倒されたみたいな、
下敷きになった、
下敷きとかだし、なんか命にもいいところですけど、
そうだね、
串刺しになった方がよりド派手でかっこよかったですけどね。
原作だったらやっちゃいますよね、串刺しは。
原作は串刺しやりますね、多分ね。
おとりになったんですよね。
おとりになったんですね。
あと本来ね、原作はほとんど大人が自分たちで発狂して、
そう、あのシーン怖かったですけどね。でもし、そう、それを考えたんですよ。こんだけ私この映画版を腐しといて、じゃあお前だったらどう飛んだよって言われた時に、俺の漂流教室、今からちょっとお伝えしてよろしいでしょうか。
本当ですか。
いや、ガンヘッドの時みたいに変なことにならないですよ。本当すぐ終わります。僕が作るんだったら大人対子供の戦争にしよう。でまあ、巨大海中とかのファクター入れるんだったら1個だけですね、未来人類とか、
うん
うんうん、まあ、
何どこの、
どっちかな、未来人類の方がより悲しい存在なんで、うん、まあ、描くのは難しいですけど未来人類ですかね。であと親と、まあ、交流というかこうタイムスリップをうまく使ってバットを渡すシーンがあるじゃないですか、うん、まあ、あれもおかしな話なんですけど、バットを穴に投げたら、ね、未来に飛んでいくっていう、
でも悪くないです
、すごくいいんです、ね、それをなんか投げ入れた瞬間に高松翔がバットを手にするって、ね、あのシーンかっこよかったです ね。ああいうのをもうちょっとこうやった方がいいんじゃないかなと、現在との交流で、ナレーションちょいちょい入れてたでしょ。
そうですね、
あれって原作だと日記なんですよ、日記を書いて最後ゆうちゃんが持ち帰ってその日記をお母さんが読んでるっていう設定なんです、うんうんうん、一巻から実はそれが始まってて、うんうんうん、このナレーション日記だったっていうのが最後で分かるってすげえ仕掛けなんですけど、うん、それをなぜやんないんだいおい、もう橋本伊蔵さんですか脚本
家、そうらしいですね、橋本伊蔵なんですね、
伊蔵に対して言いたいのはそれだけです
よ、ね、それでもねやっぱね
ナレーションとか N とか書いてるでしょ、脚本とかに撮
るのに、あの原作の分厚さをでも
いやだからそれをうまくやるんじゃないですか、それがやりがいってもんでしょうかなんで日記にしなかったのっていう、なんであんだけいいシーンだ
よ、ちょっと待って、なんで長尾さんが怒られ
るの橋本伊蔵役の長尾さんです
よ、悪くはない
です、まあ、悪くはないんですけど、
橋本さんも多分悪くはないんじゃないって多分言ってますよこれ、
にんまりしてるんですか、お家で
知ってます、今知ってます、
家が作った方がいい
でも僕の記憶だとね、うん、緑先生がピアノを弾いてるシーンあったでしょ、
はいはいはい、
あそこでこうこの映画版だと、うん、ピアノを弾いてるうちに緑先生がなんか怪物の
モンス
ターになっちゃいましたっていうシーンあったじゃないですか、あれ俺映画で見た記憶だと、うん、もっとね、うん、
はっきり
はっきり映ってた記憶がある、
見たらぼやかして
ね、ぼやかしてましたね、
なのか後からスチールを見てなんか記憶がごっちゃになってるのかわかんないけど、もっとゴキブリみたいなやつが、はいはい、なんかチンチロリンチンチロリン
って、下手くそなピアノを弾いてて、
そうそうピアノ弾いてた覚えがあったんですけども、
あれでもよくわかんないシーンでしたね、ピアノ弾いてたらなんか怪物になっちゃったみたいな、ね、一切その後のフォローないじゃないですか、
なかったですね、で南加穂さん、
南加穂さんはね、いい演
技、可愛かったね、
可愛かったですね今の加穂もいいけど昔の加穂もいいですよね、良かったね、両方の加穂をいっぺんに抱きたいですよ、
そ
うい
う話じゃない、あ、
すいません、うん、しかも今言った後ずっと想像して楽しんでました人です、すいませんね、はい、そういう話じゃないですね、いやだからそのピアノ弾いてて怪物になっちゃって、それをあんな虫けらピンで刺せばいいんだよって言ってピンをその屋上の飛来針かなんか外すみたいなのに繋がるんだけど、それは結局その怪物になった先生を刺すわけじゃなくて、来たるこう海中の軍団を倒すためにやってたみたいななんですけど、ちょっと流れが唐突すぎて、そうあの緑先生結局どうしたのっていうのを考えちゃったんですよ、あいつはほっとこうみたいな感じで、そのままピアノ弾かしてたのか何なのか、
そんなこともあるわけでなくっていうようなこうナレーション入ってて、
あ、そうなんだ、そうそう、それはじゃあみんなで見た幻なんだみたいな、
緑先生が、うん、怪物に変わってしまったのか、そんなことはあるわけでもなく多分食われてしまったのだろうみたいなことを、うん、ナレーションで言ってた、
でもピアノは弾いてる、
そうそうそうそう、
まあもう分からないですよ、何なんですかそれ、ピアノで撃退されたはず
で、今撃退されたんですよね、
原作だとね、また原作の話申し訳ないんだけどみんなで椅子になるんですよ、ムンラって心を空っぽにして、うん、でやり過ごして心が乱れて、うん、わーって怖がったやつから
壊
れていくという、うん、もう最高のシーンでしょ、なんでそれやんねえのだってもうやりゃいいじゃん、ミュージカルみたいな、ミュージカルみたいな、バカじゃねえの本当に
もう、ね、いい映画でしたよこれ、う
ん、ええ、原作そのままやったらダメっていう意見もあるじゃないですか、小回りなりなんなりセリフなり全部そのままやっちゃダメだよっていう、
まあまあストーリーをまとめるのが一番めんどくさいですよね、大変なんですけどね、多分ね、
素晴らしいものは素晴らしいので、うん、やはりそれはそのまま映画すべきだなとは思うんですよ、
まあ、もちろんそうですよ、
ね、うん、大胆なアレンジもねうまくいくかどうかわかんないですよね、
あ、ザドゥシ君はどうだったんですか、
あのね、うん、もう昔だこの
どこで
随分前に
えどこで泣いたの、
でもビッグ泣いてはないけど、
ね、
ちょっとビッグゲームはもうおじさんになってるからねうるっときちゃってましたね、
そうでしょう、
言われた通り、
うん、結構これやっぱ子供から大人になるというのを明確にこの、うん、明確にしてますよね、ところどころ散りばめて、
うん、まあそうですね、
ね、
うんうん、お前は子供だと、俺はもう悪いけど大人になってんだと、
大人になってんだっていうマークがでも実は一番大人になってないんですよね、
あの
シーンでね、
だからやっぱちょっとね、悲しい話ですよね、
梅津先生もこれあれなんですね、試写以来一回も見てないんですね、
激怒したんじゃないですか、きっとね、
うん、
ちょっとやっぱりインターナショナルスクールの設定が原作と離れすぎて
批判的だ、ウィキペディア
とか、はい、ちょっと今 うん、検索者出てきましたね。
大林信彦と梅津和夫の食い合わせってなんかもう完全にお腹壊す食い合わせ
でしょ。まあそうですね、どっちもね、どっちですからね。
もうお互いを食い合ってるわけじゃないですか。
いや、そうでし
ょ、ね、ハブ対マングースみたいな
感じになってます
よ
ね。
うん、ちょっとね、そこが残念な。
まあそうでしたね。
ただ、すいません、なんかものすごくバカにしたんですけど、そこまでじゃなかったっす
ね。
全然悪くない。
よかった。
なんか大ダメージ来てボロカス言うぐらいの感じなのかなと思ってたら
全く喋れなくなるかなぐらいな感じ。いやいやいや、意外に大丈夫でしたね。
普通に見えちゃった
、うん、あとまあタイムトンネルみたいなのはやっぱ映画だからもう出さざるを得なかったのかなと思ったんですけど、うん、原作だとねすごい地震が起きて、
はい、
でもうタイムトンネルとか行くから突入する描写は一切ないんですよ、ね、だからリアリティを感じたし、地震だと思ったらタイムスリップだったっていう怖さがあったんですけど、これ冒頭からなんかいきなりこうミュージカルの途中に地震が来て、
女の子がずっとね、みこしみたいに抱えられててね、
宙に浮いてぐるぐる回りだすって、まあ、おかしなこと起きてるという、
おかしなこと起きてるんです
よ
ね、二人でこう、なんか持ってる人をこう、ね、女の子をね、受け渡してましたよね。
早く下ろしてやれよって思いましたね、
本当。
やたら長い、あの地震
は。やたら長いんですよ。途中でこう、なん中国人の双子、宗教だみたいな双子が出てくる。私もやっぱゾクッとしました
ね。いや、もうなんか分かってんな、みたいなね。壺を押さえた。
面白い。
そして全く活躍しないんです
よ。そうそう一切もう。
なんかコンビネーション見せて、なんかやるさ、会場にしょんべんかけられるだけでしたからね。
出落ち。
ミスなるよ、みたいなこと言うだけでしたね。
中国語でね。
中国語で。
よかったですね。
あれ、原作にあれなかったらいいや。あれはノイズにはなってないですか。
あれというか僕全く忘れてましたね、存在を。ここで見るまで、あ、やっぱり E.T. オマージュ的な感じでしたよね、うん、なんか あれ何ですか、ね、あれ。
いや、もうグレムリンとか流行ったからちょっとこういうのを出しとけばっていう、
心を通わせる何かこう小さい小動物みたいな、う
ん、かもね。いや、そんな感じでしたね。結局だからやっぱファミリー映画ですからね。そんなこう残虐な描写できないから、やっぱああいうのでこうごまかしたんじゃないですかね。なんか
やっぱブレーキかけちゃった。
でもなんか可愛かったですよね。
う
ん、
まあまあ可愛らしいですよ。水も出すしね、おしっこみたいな、ね。
結構あの動き頑張ってるなと思って。
あ、そうですね。ちょろちょろなんか足がバラバラに動いて面白かったですね。まあでも私なんかね、
可愛かった。
梅津ファンに比べたら生粋ではないんですよ。本当の純粋な梅津ファンっていうのはこの勝利競争の話題出ただけで帰りますよ。居酒屋の会計済まして500円バーンと置いて、もう邪魔したなっつって二度と呼ぶなっ
つって
赤白のボーダー着てますからみんな
着てますからね、
本当気をつけてください。
いや、だからもう結局今日着てない時点
で。だからそうだよ。
まあ、真っ白だから、
軍勢の右首の T シャツ着ておっさんみたいなのやってますけど、
面白かったと
思う。うん、面白かったですよ。うん。こういうふうに喋ることもできたしね。コメンタリーでやってもいいんじゃないかなって。で、みんなに、リスナーの方にも聞いてもらって、見てもらって、同時に。
これね、見るの大変なんですけどね、VHS。
VHS
ない
から。
そうなんですけどね。見た方がいいですよ。
ね、最初ね、喋りながら見る感じになるのかなと思ったんですよ。うん、
はいはいはい、
結構もう、開始5分くらいからみんな真面目に黙って見てたから、う
ん、やっぱ面白いと思ったもん。
Netflix とかでやんないですかね、これね。Amazon プレミアムとか。
あ、でも真面目にね、本当にね、表記室はね、Netflix とかのドラム版でね、
うん、
なんかこう長い話でね、
お金かけてみたいなと思いますけどね。あと残虐描写に躊躇のない監督と、
まあ、子供がいっぱい出るから、
その、ある指定で。
なんか、子供の演技かどうかと思いますけどもね、でもちょっと見たいなと思いますよね。
うん、でもね、やっぱどうしてもね、よく書いてね、大胆なアレンジを施すと思うんですよ、ドラマ版でも。うん、
あとやっぱ、まあね、やっぱ結構やっぱ漫画ならではの表現がすごい
ですからね。まあそうですね。確かにね。
ちょっと難しいと思う。
漫画もなんかちょいちょい変な流れとかくだりありますから、ね、椅子になれば助かるかもしれないじゃないかみたいな、よくわかんない理論で椅子になりますからね、みんなね。椅子の気持ちになれみたいな。そう考えるとやっぱ、あまり辛く見てもね、面白くはないなって。すいませんでしたね。
な
るほど。さんをバカにしてるって、今まで。20年ぐらいバカにして
る30年ですよ。
尊敬しますね。 30年
いやもう僕の感性こう30年間ビンビンだっていうことが、もうこれ証明されたわけです
あの頃の俺と全く変わってない
変わってない
ビンビンでした、
ね、常にビッグゲームを
入れる
やっぱり、
やりましたね、勝利ですよ
勝利、大勝利大躍進ですね、
あれこれ音楽久しぶりにがやってたんですね、結構ね、はい、感動を呼ぶような
そうねでもなんかあの三田佳子と、うん、あの現在のシーンの音楽がもう、うん、もろもろなんかこうお涙頂戴的な音楽で、うん、
大げさな、
ね、気持ち悪いなと思いましたけどねあそこは
また三田佳子の息子がシャブで捕まることを考えると、ね、結構グッとくる映画ありますよ ね, ねこの数年も
シャブで見た幻影みたいなね、
本当に漂流しちゃった
本当に漂流しちゃったっていうね
三男です
ね、なんか
息子はまだ生きてるのってね、ちょっと普通の大人からするともう行っちゃってるお母さん、
ああまあそうですよね、
息子もすごいですよね、だってね、あのウィッグかぶって外人のふりしてホテルに入るドリルで壁に穴開けて、ストレプトマイシンっていうあの抗生物質を埋め込んで、あ、
いや、ナイフだった、
あ、ナイフか、あ、ストレプトマイシン、
その後ですね、
ミイラに埋め込む、もう最高でしょ、最高でしょ、漫画、ね、
最高です、
映画の話した時に僕の目と、漫画の話した時に僕の目の輝き違うでしょ。
今ちょっとそういう話してない。
いやいやいや、どっちが面白かったら漫画なんで、ね、本当に漫画も読んでください。
漫画でもみんな読んでるでしょ。
みんな読んでますか。
多分。
これをきっかけにね、映画見てほしいっていうのもあるんだけど、ね、漫画も読んでなかったら、
まあ、本当
ぜひ読んでほしいですよ。本当に。
大木選手とか出てきますからね、プロ野球のね。
そう。いや、素晴らしいんですよ、本当に。
あの、ちょっと昨日、あげむ列車くん、お借りして読んでたんですけど、はいはい、これはもう完全版。
完全版ですね。最近出て、あ、最近じゃねえな、2007年とか、
うん。完全版っていうのはこれ、なんか、どういうことですか？
なんかね、扉絵とかを単行本で収録してなかったのを、一応当時の版は入れてて、
いいですね、
で、紙も結構ちゃんといいやつでやってます。とってもいいです。ただね、単行本、当時の単行本で集めると最後に、願いっていう短編が入ってて、それめちゃめちゃ怖いんですよ。
ああ、そうなんだ。
木目というね、人形が出てきて、友達がいない男の子が自分で木で人形で友達を作って、それを捨てたら、その人形に復讐されるっていう、すごく怖い話があって。漂流教室の最終回でものすごい感動して、もう涙が流れて、すっきりしたと思ったら、ものすごい怖い短編が始まるっていう、すごい仕掛けになってて。
同時上下的な。
同時上下的な願いっていうね、怖いんです
よ。
願い
怖く言ってるだけ
怖くじゃない
原作だと女番長とかあと
女番長
ダイナマイト本当は仕掛けたあのクラス
メイト大友くんね、
あれをちょっとこう要所要所マークに散りばめてるんだけど、マークはちょっといい人になっちゃってるという
か、そうね、原作一番問題のシーン飢餓集団というね、子供が子供の肉をっていう、なぜ入れないんだよ。バカ野郎と。冒険しろよと。
冒険しろと。
飢餓集団ですよ。
飢餓集団。
飢餓集団ですよ。
最終回の後に入ってた。
そんな願いよ。そんなね。バカにしてるから、最
近。いやいやいや、
大好きなんですから。
バカにはしてないです。原作はそう、いや、原作は面白いですよ。
子供がだってキャンプファイヤーみたいな前で踊ってるんですけど、その焼いてるものは何かって言ったら友達の肉なんですよ。この恐ろしさ、そんな未来が、ね、遠からず聞きますから、
あれは何なんだって豚の丸焼きっていう、
あ、怖いですね。クエッって言ってね、薄い
肉きって新聞みたいになっちゃって、
ね、そういうのも経て和解して未来へ向かっていくっていうね、素晴らしい漫画ですから。映画はまあそれをなんかちょっとずつなんかね、いいところ、
なんとかセリフでこう、
ね、
大人に言わせてるみたいなとこはちょっとありました、
まあでもやっぱ別物ですね、これは。
まあまあ別物として考えた方がいいですね、
まあ思った以上に事故にはなってなかった
ですね、そうですよね。
口から砂出るのもまあ面白かったですね、なんで砂出たのか分かん
ない、分かんなかったからね、あれね。
今回こそ謎を解き明かそうと思って見たんですけど、やっぱ分かんなかったですね、ですねイエースって言いながら砂がビャーって出る、
一発芸ので
一発芸
で終わったっていう、あれ原作ないですよね、あれ、ね、
あれなかったんじゃないかな、
なんか果物かなんか食べたら、うわ砂だぐらいのあ
って砂に変わっちゃうっていうのは、
あれ原作だとなんかクラスメイトの妄想が作ったとか、なんか海中、
巨大海中ですか、うん、ああそうですね、
その設定もなかったし、ね、あ、デザインとか別に気になる。
まずちょっと画面がやっぱ暗くて分かんなくなったですよ ね。どういう感じなのか、もっとゴキブリゴキブリしてるかと思ってたら、
あまり不快な感じではなかったです ね。
どっちかっていうとカブトエビとか、
そうですね、
そんな感じだったね。
ザリガニっぽい、うん、原作がすごい気持ち悪いですから ね。
サソリの化け物みたいな。
サソリの化け物って顔は意外に目がクリッとして可愛いんですけど、やはり気持ち悪いっていう、いろいろパーツパーツが絶妙に気持ち悪い組み合わさり方をしてますね。
あと俺映画見て思ったのが、ゆうちゃんがすごいハマってるなと
思
って、
ハマってましたね。可愛らしい少年でね、なんかこう憎めない感じの、うん、
なんか検索してます。
あ、いや、関係ないです。
関係ないの。なんか調べてんのか。
いやいや、
つむつむ
もう言うこと忘れない。もう言いたいこと全部言い終わった
から。
キャンペーン中だから。なんかでもたまにはいいっすね、こういうこうダメ作をみんなで見返して、
はい、意外に
こう検証じゃないけどもう一回見てみるっていう。
これ内心ヒヤヒヤしたのは、うん、あの前回長濱さんが言ってたシーンが、
はい、
全くなかったらどうしようっていう。
そう思いましたけど、結構
早めにビッグゲームって言ってましたね。
言ってたね。
ビッグゲーム中心に動いてました
ね。ビッグゲームの話だったよね。
ビッグゲームの話でしたね。5回も6回も言ってました。
言った。
うちはビッグゲームしかやってませんぐらいの。
ね、皆さんのビッグゲームはね、
うん、
何なんでしょうね。ね、果たして。
そんなもんじゃないですか、も
う。まあ、そうですね。これ以上話したらやっぱもう、僕はもう悪口しか。
喧嘩になる。
喧嘩になる。
喧嘩になります
よ。取っ組み合いになる。
もうそろそろ乳首相撲の用意しなきゃいけない。表出ろっつって。
表出ろいっつってね。
そんな感じですか、じゃあ。
はい。
はい、じゃあ、まあ、この辺でお話は締めますけども、うん、
はい、
あと、次回なんですけど、
はい、
予定ではおかず映画を撮りたいなと思ってるんですよ。
はい。
一応ツイートはしてるんですけど、うん、まだ1通しか来てません。
うん、
で、あと、なんだっけ、ダメ作も1通いただいたんで、
はい。
ありがたい。
はい。あの、できるだけ早くやりたいななんて思ってるんで、
うん、
もう皆さんのメール頼みなので。
そうですね、や、まあ、メール来なかったらもうとりあえず、
はい、
おかずを我々がもう一回こう出してないやつ、
はいはい、まあ、そういうのも出しますけど、ね、で一応次回撮ったらもう1年間やらないっていう予定に。
あ、それいいかもしれないですね、はい、
もう半年やると大変なんで、
うん、結構すぐ、あ、もう半年経ったんだ思っちゃいますよね。早いな。
なんか季節の変わり目がおかず映画で一番。
もうそんな季節かってね。あります
ね。なので、はい、ぜひ、微笑みデブさんも、
あ、ぜひ、
ね、そうですね、新しい、ひな形で、やってもらえれば。
はい、いつまでみたいなのない？
7月も中旬ぐらいに撮りたいなと思ってるんで。
7月中旬ぐらいまでに送っていただければ、
うん、ね、そうですね。
ですね。まあ、あと、まあ、ダメ作も。あと何だっけ、もう一個言ったんで、何だっけ、あれ、あ、ソフト化希望作品だ、
うん、
そういうのも、はい、もしあれば送っていただければ、はい、
もう悩み相談でもいいです
よ、いいですね、
この際ね、
はい、もう僕はこの映画好きすぎてちょっとおかしくなりそうですね。助けてみたいな、もうかゆう馬的なやつ、
かゆ悪い
ね、うん、送ってくれれば、あとですね、
はい、
オフ会やろうかなって内心考えてるんですけど、
ええ、どういう形でやるかによりますよね。そんななんかオープンスペースでやっていつでも参加 OK にするのか、
はい、
例えばその、まあ、ロフトプラスワンみたいなところで借りれれば、
いや、
いやいや、だってそれだったら分かりやすいじゃないですか、うん、あの飲み会もちゃんと定期としてなるし、うん、あの箱があって期限も決まってて時間もで告知もしやすいし、
はい、
集合もここでやるって言えばもうここに来れるわけだから、はい、公園とかでやるとね難しいと思うんですよ ね。
ちょっとね、お店借りようかなと思ってるんですけど、ちょっといいところ教えてもらったんですか。そんなクラ
ブDJ イベントとか
DJ イベントで、まあ飲み会的なのがあればな、やれればな、なんて、
はい、やりましょうよ。
あの泥酔客とかは絶対お断りしますけど。
あ、そうですか。僕は泥酔しますけどね、逆に。まあでもね、
はい、
常識のある方
は、はい、
ちゃんと聞いてくれてるという
コミュニケーション能力がある方を、
コミュ障の方もぜひ、
全員そうだった、
あのディスプレイ越しにこう、
はい、
こう画面見せてくれてもいいんで、筆談的な感じ
やりますかね。
あ、そうです、あ、 ぜひですよね、やりましょう、はい、
またちゃんと固まったらツイートをしようかなと思ってます、
はい、我々別に芸能人でも有名人でも何でもないんで気軽に、はい、あの普通の飲み会として来てもらえれば、はいね、
この間も喋ったんだけど、はい、いろいろ企画があるんですよ、あの、うん、ゲストを交渉したら OK 言ってくれる人もいたんで、ただこっちの準備が全然できてないので、うん、まあ、おいおい実現できるものは一個ずつやっていこうかなと思ってまして、はい、ちょっと今回本当急にお願いしてすいませんでした。
いえいえ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
貴重な体験
ちゃんと答え合わせができたということで、
そうですね、
でいいですかね、
はい、
じゃあ今回はちょっと短めですがこんな感じで、はい、じゃあまたよろしくお願いします。
お願いします。